それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はマルコの福音書14章32節から42節です。新改訳聖書の新約聖書の方、第3版ですと97ページ、第2版ですと89ページとなっています。マルコの福音書14章32節から42節をお読みいたします。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか。一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか。もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。それではこの箇所から苦しみから学ぶことと題しまして、近藤芳也牧師が説教いたします。
私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。迎えました新年度、その最初の日、昨日までの雨模様とは打って変わって日差しが降り注ぐ中での初めの日曜日となりましたけれども、私たちを共にこの場所に、この時に一つところに集めてくださり、あなたを礼拝するその恵みに預からせてくださいましたことを心から感謝いたします。一年間の歩みを振り返るときに、私たちの思いとは異なることが様々起こりました、なりました。でも主は変わらずに真実であられました。私たちを礼拝へと招き続けてくださり、またその礼拝を通してご自身の変わることのない永遠の愛、恵みが確かなものであることを教え続けてくださいました。さまざまな変化の中に置かれている方々、新しい年度に変化を迎えようとしている方々がおられます。新しい地へと移動された兄弟姉妹、この盛岡へとやってこられる兄弟姉妹、主がその新しい生活を、歩みを先立ち、導きと祝福とを与えくださいますようにお願いいたします。新しい地へと赴かれたお一人お一人が、置かれたそれぞれの場所で心からの礼拝を捧げることができますように、 なんと多くの方がこの岩手を訪れてくださったことでしょうか。神様、そこで積まれ続けた祈りをあなたはご存知です。主がどうか福音を前進させ、主にある回復と癒しを傷んだ地にもたらしてくださいますように。沿岸の被災地のみならず、私たちが置かれているあらゆる場所で痛みと悲しみが渦巻いています。罪からの許しがあるということ、主がどうか明かしし教えてくださいますようにお願いいたします。今日各地で礼拝を捧げておられる帰省先で、あるいは仕事場でこの時を迎えておられる兄弟姉妹もおられます。神様、どうかそれぞれの場所の礼拝を、またそれぞれの今置かれている場所での時を、主が共におられることを強く覚えさせ、礼拝する礼拝を捧げる思いを満たしてくださいますようにお願いいたします。今同じく講壇に立とうとしている、あるいは立っているジェントマイカ兄弟、主がどうか強めてください。大胆にはっきりと御言葉を分かち合わせてください。午後から大船渡聖書バプテスト教会の講壇に立とうとしていますポー先生、主がどうかあなたの働き人を強めてくださいますように、祝福を注いでくださいますように、主が語ってくださいますようにお願いいたします。私たちも今日この場所に集い、御言葉に耳を傾けようとしております。あなたの御言葉が変わることのない教えであり、戒めであり、また私たちにとっての喜びであることを今日も教えてください。語る者、聞く者、御霊の働きを豊かにもたらしてくださいますようにお願いいたします。すべてをお委ねいたします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。何かこの天気を一週間後に取っておきたかったような、そんな気もするんですけれども、イースターから一週間前の日曜日、今日は受難週の日曜日です。受難週の始まりの日曜日です。難を受けると書く受難週ですけれども、毎年毎年迎えますこの季節、キリストの苦しみを思い、キリストの受難を思う、そのような機会が今年も与えられています。苦しみということ。今日の説教題に苦しみから学ぶこと、このようにつけましたけれども、苦しみ。私たちがクリスチャンとして生きるということ。信仰を持って生きるということ。それまで知ることのなかった神様というお方。この主というお方との関係の中に生きるということ。その大きな特徴の一つが、この苦しみに対する捉え方に現れると言えます。クリスチャンの特徴の一つが、この苦しみに対する捉え方に現れると言えます。私が新学生時代に特別講義というのが開かれまして、海外から、あれはカナダの新学校から一人のですね、教師の方が特別に2日間だけ新学校に来られまして、そして講義をしてくださったことがありました。そのテーマがまさにですね、苦しみということと大きく関係をしていたことを思い出すんです。特にそれはですね、こう、倫理の分野における講義だったんですけれども、対する講義だったんですけれども、 その中で取り上げられたこと、例えばそれが安楽死の問題でした。まあ、安楽死、もうその亡くなる直前のこの苦しみ、この苦しみということを見ていられない、自分でも耐えられない、だから自分で死を待つのではなく積極的に死をもたらそうとする、その安楽死。あるいはその先生は出生前診断、このことも取り上げておられました。まあ、生まれる前にお腹の中に赤ちゃんがいる時点ですでに障害があるかないかということがもう高い確率でわかる。もしお腹の中に赤ちゃんがお腹の中にいる時点で障害があるということがわかるならば、生まれてきた後の親の苦労は計り知れない。だから生まれる前に中絶をしてしまう。このようなことがですね、議論となり、そしてむしろ苦しみをあえて負う必要はない、このような観点から進められていく、まあ、そのような流れの中に私たちの社会はあるわけですけれども、大きくテーマを見つけ出すとするならば、やはりそれは苦しみというものをどのように受け止めるのか、このことにたどり着くように思うんです。クリスチャンが人生の過程で出会う苦しみをどう捉えるのか。先週ですね、プロ野球が開幕しました。それに先立って、私が長年応援しているチームが、もうですね、30年近く応援しているチームがあるんですけれども、そのチームがですね、ニュースを見ていましたらば、監督、コーチ、選手、皆がですね、神社にお参りに行った。そして、まあ、今シーズンのですね、こう、検討を、神主さんにですね、こう祈ってもらった。そんなですね、ニュースが流れていました。でもですね、結果はと言いますか、まだ始まったばかりですけれども、開幕2連敗。もうすでに今年もダメじゃないかというですね、そういう雰囲気が流れていると言いますか、私の中にも流れているんですけれども。でもですね、複雑なんで、そこで神社で祈ってもらって、開幕2連勝したら、それもですね、なんかクリスチャンとして複雑だなと、そのように思うんですね。でもですね、よく見かける光景です。悪いことが続けば神社に行ってお祓いをしてもらう。失敗続きの時にはなんでうまくいかないか。占い師の元に行って占ってもらう。概して人は、何か自分の外側にそのうまくいかないこと、苦しみの原因を見出そうとするものです。でもそれは時に逃げとも言える。自分は悪くない。自分は運が悪かった。こうつぶやき続けることによって自分を納得させようとする傾向がある。これは確かのことだと思うんです。私たち自身のこととしても。しかし聖書は、この苦しみの問題と真っ向から向き合おうとするんです。苦しむのは嫌だと私たちは当たり前のように考えます。でも聖書は人が苦しむことを否定しないんです。もちろん苦しみの原因というところに行きますと、それは罪の問題に行き当たります。しかし聖書が苦しみを否定しない、それはこの罪の問題と向き合うことを聖書は絶えず教えるんです。ヨブは苦しみました。苦しんだ人の代名詞であるヨブ、旧約聖書のヨブは苦しみました。モーセも苦しみました。毎週開いています。使徒の働きに登場し続けています。パウロも苦しんでいました。そもそも苦しみはアダムとエヴァからもうすでに始まっていました。人間の苦しみというのは。でも聖書の中で最も苦しんだ人が誰かというならば、聖書の中で最も苦しんだ人が誰かというならば、それは間違いなくイエス・キリストなんです。イエス・キリストなんです。まあ、イエス・キリストが受けた苦しみ、イエス・キリストが覚えた苦しみというときに、私たちはすぐに、あ、イエス様の苦しみと言ったらば、十字架ですねと、十字架に思いが向くかもしれません。でも実は聖書を注意深く読んでいきますときに、この福音書の著者たちは イエス様の十字架の苦しみ以上に、実はその直前に過ごされたゲツセマネの園、ゲツセマネの園、この場面におけるイエス様の苦しみのことを詳細に描いている。こう気づかされるんです。聖書を読んでいきますときに。それがまさに今日の箇所です。マルコの福音書、今日はマルコが記した福音書を選びましたけれども、マルコの福音書の14章の32節から34節まで。十字架につけられる前夜、前の日の晩、あの主の晩餐の直後に出かけていったゲツセマネの園での場面。この場面。受難週の日曜日の今日は、このマルコが記したゲツセマネの園のキリストの苦しみから学んでいきたいと思うんです。苦しみから学ぶこと、それはキリストの苦しみから学ぶことであり、同時に私たち自身の苦しみから学ぶこと。このことをお話をしていきたいと思っています。まずはこの場面を確認してみたいと思います。32節から34節まで、14章の32節から34節まで。ではこの箇所を少し長いですけれども、もう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。マルコの福音書の14章の32節から34節まで。はい。ゲツセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。マルコはこの時の尋常ではないイエス様の姿を記録しています。まあ、イエス・キリストと言いますと、あの交渉街において、人々の悲しみや痛みを受け止め続け、愛に溢れて教えられたお方。ご自分のもとに集う人々に対して、それが敵対者であったとしても冷静に、その向けられた質問の、その問題の本質を、絶えず見抜かれて、そして教えられ、時に厳しく叱責をされて戒められたイエス様、人々はそんなイエス様のもとに だからこそ安心して集うことができた。ある意味ですね、落ち着いていたイエス様、絶えず冷静であられた。私たちの世界でもそうだと思うんです。いつもいつも感情的な人にはですね、近寄りがたい。面白いですね。こう、夫婦の関係の中で、まあ、夫婦喧嘩というものが起こって、男性、まあ、ご主人の方がですね、この夫婦喧嘩の中で最も取る手段の一つが、黙ることだそうですね。黙る方はいらっしゃると思うんじゃないかと思うんですけれども、あまりにも横でですね、こう、奥さんが感情的になっている。その中でご主人はただひたすら黙る。なんで何も言わないのよとこう言われてしまうんですけれども、でもその感情の高ぶりを前にして、まずですね、こう黙るという手段を取る。この場面のイエス様は非常に感情的な姿を見せておられるんです。深く恐れもだえられた。イエスは深く恐れもだえ始められた。まあ、ちょっとですね、こう見ることのない表現ですよね。私たちの普段の生活の中で。恐れもだえる。まあ、このイエス様の姿を最大限にですね、マルコを表し、そして、この新改訳聖書を訳した翻訳者も、そのこのイエス様の尋常ではない様子を表すにあたって、恐れもだえる。この言葉を使いました。ここに、それもだえる、 そしてイエス様が言ったことには、私は悲しみのあまり死ぬほどです。悲しみのあまり死ぬほどです。悲しみという感情によって人は死ぬことがあるのか。これはあると言えると思うんです。それは自殺とは言えない。でもあまりの悲しみのゆえに気力を失い、そして衰弱していく。実際に今被災地にあって、この震災に影響を受けた自殺というものがあります。50数名の方がこの1年の中で自殺をされた、そんな記録が上がっていました。悲しいことです。でも同時に、それが自殺かどうかはわからない。でも確かにこの震災の後にあまりの悲しみのゆえに気力を失って、そして衰弱していって亡くなった、このような方もおられるということでした。その判断が難しい、そのようなことが報道されていましたけれども、イエス様はこの場面でもだえるほど恐れておられるんです。そして死ぬほど悲しんでおられるんです。尋常ではないこの様子。イエス様はこの時何をされていたのかと言いますと、イエス様は祈られていました。エルサレム郊外のオリーブ山にあるゲツセマネの園。これはイエス様と弟子たちの祈りの場所であったようです。祈りの場所であったようです。後で週報でもご報告があるんですけれども、報告のところに載せているんですけれども、研修館、新しい研修館、被災地支援の盛岡ベースの名称がオリーブ館と決定しました。特にはですね、津波、洪水からの回復の希望を込めた、そのような名前、ノアがですね、こう、鳩を放って、洪水の後に鳩を放って、鳩がオリーブの若木を口にむしり取って、そして戻ってきた。そのような場面をですね、役員会の中で皆さんから寄せられた候補の中から、そのような場面を重ねて、そして選んだオリーブ館という名前で、夫人たちのオリーブ会とはですね、一文字違いなので、紛らわしいとかですね、私たちの名前が取られたとか、そういう反応も上がっているということを耳にしましたけれども、ご了承ください。ですね、オリーブ館。でもいいと思うんです。このオリーブ山のゲツセマネの園、そこが祈りの場所であった。私たちがまた研修館を祈りの場としても用いていきたい、そんなことも思わされていますけれども、イエス様と弟子たちとが祈るために訪れていたこのゲツセマネの園、イエス様は一体何を祈っていたのか。続く箇所に祈りの言葉も記されています。これ石を投げて届くほどのところに、イエス様は弟子たちから離れられて、そして祈っておられた。他の福音書の記者はですね、そんなことを記していますけれども、石を投げて届くところ、人によってだいぶ違いがあるなとも思うんです。ダルビッシュがですね、ビューンと投げたらばもう、遥か遠くになってしまいますけれども、普通にですね、こう、ポーンと投げた。ですから、弟子たちはうつらうつらでありながらも、しかしこのイエス様の祈りの言葉を聞くことができた。とにかくイエス様はおそらくこの時3時間余り祈られていました。1時間おきにですね、弟子たちの元に戻ってきたとしても3回3時間余り祈られていたイエス様、繰り返して繰り返して祈られるその祈りの言葉を弟子たちは確かに聞いていたんです。その言葉が記されています。はじめは35節にこう書かれています。イエスは少し進んでいて地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈り。では続く36節をご一緒にお読みしたいと思います。36節、はい。また、こう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞ、この杯を 私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。この時が過ぎ去るように、この杯を取り除けてください。この時、この杯、言われていますけれども、これらはどちらもこの直後にイエス様がつこうとしている十字架を指していました。杯というのは聖書の時代、この時代、裁きの象徴だと言われました。杯というのは裁きの象徴、まさに神様によって振り下ろされようとしているこの怒りの裁き、罪に対する怒りの裁きを私から取り除けてください。このようにイエス様は祈られました。イエス様はこの時苦しみ、戦っておられたんです。何のための苦しみであり戦いであったか、それは父なる神様に従うための戦いです。父なる神様に従うための戦い。クリスチャンは、私たちクリスチャンは、神様に従いたいと願うものです。祈るものです。もしですね、クリスチャンだと言っていながら、いや別に神様に従いたいなんて思わないというならば、その人は本当にクリスチャンだろうかと疑われても仕方がないと思うんですね。私たちがクリスチャンであるということは、このイエス・キリストを信じ、そしてこのイエス・キリストによって罪の許しと命が与えられた、このことを信じるものであるならば、神様に従いたい、このイエス・キリストに従いたい、そのように思うのがクリスチャンであるとあるはずです。でも同時に、しばしばこの神様に従うということが非常に難しい、従うことにおける戦いを経験します。いつも喜んで従うことができるならばいいです。でも時に、いや、この点に関しては自分の本心は従いたくない、神様にどうやら導かれそうな道がある、でもそこに願うことならば、できることならば従いたくない、住みたくない、自分の思いを優先させたい、自分の肉の部分は何度も何度も神様が望んではいない罪を犯してしまう、従いたいと思っているのに、こんなことを私たちは経験します。クリスチャンとしての歩みの中で。まあでもですね、イエス様というお方を思うときに、まあイエス様ならば大丈夫でしょう、なんと言ったって神の御子なんだから、いや神様ご自身なんだから、イエス様だったら父なる神様の御心に従うことなんて造作ないことでしょう、問題ないでしょう、そのようにですね、私たち思うかもしれません。現にですね、ヨハネの福音書を読んでいきますと、イエス様は、私の食物は私の父の御心を行うことです、こんなこともおっしゃっておられます。イエス様は心を一つにしておられたんだから、従うことに対して抵抗はなかったでしょう。そのようにですね、私たち簡単に思うかもしれません。でも神でありながら人となられたイエス様にとって、それは決して簡単な、そのように簡単なものではなかったんです。ここでイエス様は苦悩し戦っておられるんです。苦悩し戦っておられるんです。できることならば十字架に進みたくない。弟子たちはこの時点でまだ安穏としていました。この直後にイエス様が十字架への道を進もうとは、まだはっきりとは認識をしていなかった、そんな弟子たちです。でもイエス様は明確にこの後何が起こるかということを見据えておられましたから、もしイエス様にその気があるならば、とっととこのエルサレムを離れて、ご自分の故郷であられるガリラヤに、故郷であるガリラヤに逃げていけばいい。イエス様がもし十字架を避けようとするならば、それも簡単なことであったはずなんです。 そしてそもそもイエス様は十字架になどかけられる必要がないお方です。神様によって裁かれる必要などないお方、罪がないお方ですから、どうぞこの杯を私から取り除けてください。イエス様は悲痛な叫びをあげます。ルカの福音書を記したルカは、同じこのゲツセマネの場面を記したその時に印象的なその描写を描きます。それは祈るイエス様の体から汗が血の雫のように滴り落ちていたというんです。真夏に蒸し風呂のような部屋の中で祈れば、あるいはそのようなこともあるかもしれません。だらだらと汗が流れるほど暑いところで祈る、でもそういうことではないんです。これは次越の祭りのその季節ですから、まだ春の初めのことなんです。まさに全身全霊をかけてイエス様はこの時祈りの戦いに臨んでおられました。それは完全にご自身の心を神様と一つにして喜んでこの十字架に向かうための戦いだったんです。ここにイエス様の祈りの言葉が記されていますけれども、あなたにおできにならないことはありません。イエス様は神様の全能性に訴えかけるんです。どうぞこの杯を私から取り除けてください。私がこの十字架にあまりにも苦しい、十字架の痛み、十字架による苦しみというよりも、私たち自身の内側にある罪も含めて、すべての人間の罪を背負って、そしてその十字架によって神様によって裁かれるという、この苦しみを取り除けてほしい。取り除けてほしい。このことをイエス様願われます。その後に、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエス様はこのように祈られまして、そして一度弟子たちのもとに戻ってきて、目を覚ましていなさいと、そのように声をかけられます。そして再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。改めてですね、この前と同じ言葉で祈られた、この言葉に今回目が止まりました。一度祈って、あなたの願うことを私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。このように祈った。はい、これで終了。ではなかったんですね。イエス様は何度も何度も何度も何度も、この祈りを繰り返されたんです。どうせ私が十字架に進みたくないと言っても、神様の計画は変わらないんでしょ？父なる神のあなたの計画は変わらないんでしょ？だったら私がどう思っても仕方がないですよね。そのような態度でイエス様は十字架に向かわれることを望まれなかったんです。イエス様がこの繰り返して捧げられる祈りの中で願われたのは、父なる神様と心を一つにして、心からの従順を持ってこの十字架に向かっていく、そのことだったんです。父なる神様はこの十字架を通して全ての人の罪を許そうとされていました。しかしそのためには、愛するご自身の御子を死に引き渡されることが必要だったんです。父なる神様のこのご愛と、父なる神様のこの義と、この愛と義の狭間の中でイエス様は苦しみ、そして戦っておられたんです。イエス様がこの祈りの中で願われたのは、この父なる神様の愛をご自身のものとし、そしてこの父なる神様の義をご自身のものとすることだったんです。 実はイエス様のこの戦いというのはこの時だけのことではありませんでした。イエス様の交渉外を通して何度もイエス様の思いを十字架から引き離そう、十字架から引き離そう、その足を十字架とは別の方向に向けさせよう、そして神に対する従順からもイエス様を引き離そうとする誘惑があった、このことを聖書は教えています。一箇所開いて、一箇所ではないですね、二箇所開いてみたいと思います。マタイの福音書4章の8節から9節まで、マタイの福音書の4章の8節から9節まで、これはまさに交渉外に入られた直後のことです。バプテスマを受けられた、マタイの福音書の3章でイエス様はバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられましたけれども、その直後にイエス様が何をされたのか、まず一番最初に何をされたのか、悪魔の試みを受けられた、御霊に導かれて荒野に登っていかれた、そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。イエス様はただ単にですね、40日40夜断食をしたと書かれていますけれども、ただ単にですね、腹減った腹減ったお腹空いたと言いながらこの期間を過ごされたわけではありませんでした。断食をするということ、それは祈るためなんです。イエス様はここで祈られました。非常に印象的ですね。交渉外に入られる、具体的な働きを始められるその直前にイエス様は徹底的に祈られたんです。そしてその祈りの直後にもたらされた誘惑、忍び寄った誘惑、この誘惑を通してイエス様がこの祈りを通して何を神様に願っておられたのかということが明らかにされていくんです。特に3番目の誘惑、3番目の誘惑に目を向けたいと思うんですけど、耳を傾けたいと思うんですけれども、8節と9節と10節、この箇所をお読みしますのでお聞きください。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ、と書いてある。この時、悪魔、サタンが何を狙ったのか。サタンは、この誘惑を通してイエス様に対して語りかけているんです。働きかけているんです。あなたは十字架にかかる必要などない。あなたは十字架にかかることになってよって誠の王になろうとしている。しかしそんな必要はない。今すぐにでも私があなたの望むものを何でもあげようではないか。さあこの世界を見てみなさい。この栄華をあなたに私は差し上げることができる。十字架など必要ない。まさにこの十字架など必要ない、このことですね。しかしイエス様は、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。まさに徹底的に父なる神に対して従順であること。このことを願い、そしてこの誘惑を退けられたんです。さあ、そして同じマタイの福音書16章を開いてみたいと思います。マタイの福音書の16章。21節から23節まで、この箇所でマタイの福音書の16章の21節から23節まで、この時イエス様は弟子たちの前で、ご自分がエルサレムで苦しみを受けること、そして殺されること、三日目によみがえること、このことを示し始められたと書かれています。しかしその時何が起こったかと言いますと、イエス様の前にペテロが立ち塞がるんです。 じゃあ22節をご一緒にお読みしたいと思います。マタイの福音書16章の22節、はい、するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。ペテロはイエス様をいさめるんです。しかもですね、ここに神様の名前まで持ち出してですね、主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずがありません。もちろんイエス様が苦しむということを弟子としての立場で、イエス様に対する愛情から、そんなことが起こるはずがありません、そのように述べたペテロの言葉なわけですけれども、しかしこのペテロの言葉に対するイエス様の行動反応は非常に鋭いもの、厳しいものでした。イエスは振り向いて、すぐさまですね、この言葉を聞くや否やイエス様は振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まさにあの荒野においてイエス様がかけられたのと同じ言葉をイエス様はペテロに対してかけられたんです。下がれサタン。ここでペテロがしようとしたこと、それもやはりイエス様の目とその足とを十字架から引き離そうとすることだったんです。別のところへと向けさせようとする、それがこの時ペテロがしようとしたことだったんです。神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様が神様の御心に従うことから引き離そうとした、これがどちらの場面にも共通するサタンの手でした。そしてそれは特に十字架からイエス様を引き離そうとした。十字架なんか必要ない、そんな苦しい目に遭う必要はない、従うことをやめてしまえば楽になれる、もっと手っ取り早く栄光を手に入れることができる、もっといいことが待っている。サタンの語りかけは、あの最初のエデンの園においてアダムとエヴァに対して語られたその時から変わらないんです。本当に神はそんなことを言ったのですか。神様に従おうとするアダムとエヴァに対して蛇は語りかけたんです。本当に神はそんなことを言ったのですか。そんな神の教えに従うことはありませんよ。従わなければもっといいことがあるんです。イエス様はあのアダムとエヴァ以降を人類に対して繰り返されてきたこのサタンの誘惑に対して祈りの中で全身全霊を持って戦われたんです。そして勝利されました。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。繰り返し繰り返しこの戦いの中で祈りを続けられて、そしてイエス様はとうとうこの私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください、この祈りを単なる言葉だけではなくてご自身の思いと、まさに思いとまさに重なる、そのようなものとされたんです。私たちも御心がなりますようにと、そのように祈ります。主の祈りでも皆さんも先ほど祈りました、私も祈りました。天で御心がなるように、地でも行われますように。簡単に私たち祈ったかもしれません。しかし天で御心がなるように、地でも行われますように、この祈りを祈るときに、それは何か神様が特別な力を用いて、あの大変な地域にこの問題を神様が解決してください、そのような私たちから離れた祈りではなく、 そのように祈る私たちこそが、まさに御心の体現者として、その問題の真っ只中にあって、主に従い続けることを求める、告白をする、そのような祈りなんです。たとえ自分の思いとは全く異なっていたとしても、そのことによって苦しみを負うとしても、御心がなりますように。三度の祈りの時を過ごされたイエス様は、この祈りを終えられたイエス様は完全とした姿勢で十字架への道を進んでいかれます、この後。完全とした姿勢で。迷いはもうどこにも見られないんです。微塵も見られないんです。もう一箇所今日は開いてみたいと思うんです。ヘブル人への手紙。ヘブル人への手紙。新約聖書の後ろの方になりますけれども、ヘブル人への手紙の5章です。5章の7節から10節まで。第3版の新改訳聖書ですと429ページ。第2版ですと393ページから4ページ。ヘブル人への手紙の5章の7節から10節です。7節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヘブル人への手紙の5章の7節。はい。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。イエス様は、神の御子であられるから、父なる神様の御心を行うことなんて簡単なことだったんでしょう。そういうことではないんです。この苦しみの中で大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。続く8節から10節までお読みします。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。今日は今週の御言葉としてこの8節を挙げました。途中で終わっていますので、朝に週報を作ってくれています翔くんから電話がありまして、この今週の御言葉は本当にこれでいいのかとですね、そういう問い合わせがあったんですけれども、いいんです、途中で終わりましたけれども、キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学ばれました。イエス様も従順を学ぶ必要があった。これが驚きでもありますし、イエス様でさえ苦しみの中で従順を学んだとするならば、私たちもまた苦しみの中で従順を学ぶものとされる。このことが浮かび上がってくるんです。イエス様はこの苦しみを通して従順を学び、そして十字架へと向かわれ、完全なものとされというのは、全く父なる神とその思いを一つとされ、愛と義とがイエス様の中で完全なものとされ、そして彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなった。メルキゼデクの位に等しい大祭司、神と人との間に立って王であり、そして祭司であられるお方として治め取りなされる、そのような存在となった。このイエス様の苦しみの中で学ばれた従順によって、私たちの前にも救いの道が開かれた。このことをヘブル人への手紙の著者ははっきりと語るんです。苦しみからのメッセージ、苦しみの中で学ぶこと、苦しみから学ぶこと、まず一つ目、このイエス・キリストの苦しみによって私たちに救いの道が開かれた。 イエス様も苦しまれた。そのことを私たちは学ぶんです。そして同時に、私たちもまた苦しみの中で従順を学ぶんです。私たちにも絶えず、私たちを神様から引き離そうとする、神様に対する従順から引き離そうとする誘惑があります。御言葉に従う必要なんてない。もっといいことがあるさ。もっと別の考え方があるじゃないか。教会でも、私たちの思いを十字架から引き離そうとする、そのような誘惑が絶えず働きます。十字架なんかもう考えなくてもいいじゃないか。人に罪があるのは当たり前なんだから。悔い改めなんていうことを主張するのはもうやめて、もっと楽しいことを考えよう。賛美をしてれば楽しいじゃないか。私たちを十字架から引き離そうとする。これもまた、サタンによる大きな誘惑です。しかし、イエス様がそうであったように私たちも、苦しみの中で悔い改めに導かれるんです。十字架なんか必要ありませんとそのように主張したペテロは、イエス様にだったらたとえ死んだとしてもどこまででもついていく、このように自信を持って力強く主張しました。彼の中にはイエス様についていきさえすれば自分も成功を収めることができる、そのような思いがありました。でも結局このゲツセマネの園の直後、ペテロはイエス様を見捨てて逃げてしまいます。しかし十字架を知ったペテロ、あの使徒の働き以降のペテロ、泣き崩れて、しかし十字架を知ったペテロ、悔い改めへと導かれたペテロは、主により頼みながら従順に主に従い続けるものとされました。私たちもまた苦しみの中で主に対する従順を学ぶものとされます。そして同時に私たちはまた苦しみから祈ることを学びます。この時イエス様が弟子たちにかけられた言葉、それは祈り続けなさいということだったんです。全身全霊をかけて持って祈られたイエス様は、その祈りの戦いに弟子たちも加わることを望まれたんです。同時にこの今、この現代にあっても、私たちに祈りの戦いにイエス様と共に祈る、その祈りに加わるようにと、そのように絶えず招いておられるんです。シモン、眠っているのか、一時間でも目を覚ましていることができなかったのか、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。肉体は弱いと言われていますけれども、ここにいる三人は屈強なガリラヤの漁師たちです。夜通しであっても漁をすることができるはずの男たちです。でもそんな彼らが弱い。誘惑に対してあまりにも弱い。そのように言われています。誘惑とは一体何か。神様に対する従順から私たちを遠ざけようとするその誘惑です。この誘惑を退けるためには祈り続けることが必要だと、そのようにイエス様は教えてくださっているんです。私たちも苦しみの中で祈ることを学びます。火曜日でしたでしょうか。夜に大きな地震が起こって、木曜日にですね、宮古に行きまして、その地域の方と話したときに、本当にこう緊張が走ってですね、そしてある人たちは、地震が起こった瞬間に山の方に逃げたということを言っていました。3月11日にも津波警報が鳴り響きました。自分の思い通りにことが進んでいる。でもその時、不意に訪れる苦しみや、悩みは、私の仕事、働き、将来の計画、あるいは私の存在そのものが、すべてその主権は主にある。このことを思い出させる まさに警報のようなものと言えます。苦しみ、悩み、その中でもう一度私たちは主権が一体どこにあるのか、神にこそある、このことを認めて祈るものとされるんです。そして同時に祈るものとされた私たちは神様の摂理の中に歩むことを学びます。委ねるというのは何もしないということではない。先ほど申し上げたように御心が天で行われるように地でも行われますように、心からこのように祈るものはまさに私たちが置かれたその現実の真っ只中に立って御心がなることを願い求めながらそこで生き続けるんです。最長を訪れて多くの方々と話をするときに、1年間続けられてきたクリスチャンたちの、信仰者たちのその行い、使い続けてきたその姿によって驚くほど多くの方々のその心が開かれている、このことをまざまざとですね、こう見せつけられるんです、見させられるんです。まさに私たちが祈りながら、神様に対する従順を学ばせられながら、この摂理の中を歩んでいく、生きていく、私たちが取り組むあらゆる事柄を通して主の御業がなされる、そのことを信じながら取り組み続けていく、このことによって神様の御心が実現し続けている。苦しみということから始めましたけれども、私たちはこの苦しみを通して何と多くのことを学ぶのでしょうか。そして苦しみは苦しみに終わるのではない、このこともまた私たちはイエス様がよみがえられたことによって知っている、知るものとされています。さあ、受難週の一週間を私たちは過ごしていきます。それぞれが覚えている、今現在覚えている苦しみ、あるいは悩み、これまで覚えてきた苦しみあると思うんです。しかしもう一度その苦しみから目をそらすのではなく、まっすぐに見据える中で、神様が私たちにとって真実なお方であることを見出し続ける、そのような一週間を過ごしていきたいと思います。そして来週迎えるイースター、主が与えてくださるその希望の中に、私たちのすべての賛美とまた祈りとを捧げていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス様が祈られた祈り、またイエス様のその戦い、恐れもだえながら悲しみながら祈られた祈りのその姿、私たちが祈る祈りのなんと軽率で、また忍耐のないものであるかということを思わされます。しかし神様、あなたは私たちに祈ることを教えてくださいました。祈ることを知らなければ、御言葉を知らなければ、自分の悩みの中で滅んでいくしかなかった。あるいは絶えず苦しみの前に逃げ続けて、そしてやがては滅んでいくしかなかった。そのようなものでありましたのに、主は苦しみ、その意味を全く異なるものとして私たちに教えてくださいますから、ありがとうございます。歩み続ける中で覚えるさまざまな悩みがあります。しかし主よ、あなたはそれもすべてご存知であり、主権を持ってそのところにも望んでいてくださる、そのことを信じます。イエス・キリストをありがとうございます。 打ち開かれた救いへの道、主に対する信頼と、また従順と思って従い続けるものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。